もうアルビノで日本一になったと言っても過言ではないと思うよ。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
前回引きずってんの？
え、いやいや、前回は全然引きずってないです、うん、言ったらもうこの 2,3 ヶ月分は引きずってますけど
長い長い、
今のところまだはっきりしてませんけど、ちょっと僕追い込まれてるじゃないですか。ほら、追い込まれてるじゃないですか。
大体ね、
お仕事を辞めたのがちょうど2年前ぐらいですか。7月ですから、うん、2010年の7月ですから、うん、だいぶ経ちまして、うん、まあ生活も逼迫、緊縮財政そのものですよね、うん、きついきついって思ったりとかしながらこう毎日やってるわけじゃないですか、はい、で排水の陣とまではいかないかもしれないけれども、今できることをとりあえずやってみようということでいろいろやってて、でその上で今一番大事にするしたら面白いことは何だろうなって思った時に、やっぱ僕、まあ、エンターテイナーとしていろいろ活躍したいんだけど、一番の武器であるアルビノを本当に一番の武器にしてしまうことが今一番やれたら面白いかなって思ってるんで、
なるほど、
マジでアルビノでナンバーワンを取りに行くっていうことを今考えてますね。でちょっとあるインターネット上のウェブサイトの企画をしているところに行ってお話をしたりしててね、もうそろそろ都合が良ければ7月中ぐらいに動きを見せて8月とかに発表になるのかな、わかんない、まだそこまで話は詰まってないけど、そういう感じでちょっと本当にアルビノでナンバーワンを取るプロジェクトを別枠でやってみて、それはね、本当にお金にならないんだよ。本当にお金にならないんだけど、まあ、まず今はアルビノでナンバーワンを取るっていうので動いてみようかなって思っている昨今なんで、頑張っていきたいかなと思って、オープニングで話そうと思ってた話と全然違う話になっちゃったから、一回仕切り直して本編に入りますね、はい。今回のトークテーマはソーシャルメディアです。もう今全然ソーシャルメディアの話出てこなかったから
ね。メディアの話をしてるけど、
ね、だんだん、掘り下げていきたいと思いますよ。
ソーシャル、
ね。今回もこの人と一緒にお迎えして、この人をゲストにお迎えして一緒にお送りしてまいりたいと思います。それでは参りましょう。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト、中澤雅人。
改めて言おう、僕は日本一のアルビノになる男です。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
どうも、改めて、和み系温泉声優として、活動しているつもりです、中澤雅人です。
はい、活動していると言っちゃってもいいんじゃないか。
いやー、まだね、こう
まだ足りない、な
お休み CD 的なもの
まだ足りない、
一個も出してないからさ。
あー、そっか、うん、もうちょっともうちょっと
待ってください。
まあ僕ももうちょっとでナンバーワン取るんで、もうちょっと待ってて、
もうちょっと待って、はい、
それはいい、この番組はゆくゆくはナンバーワンのアルビノエンターテイナー粕谷浩二が、ゆくゆくはナンバーワンなごみ系温泉声優中澤雅人もゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
です。
これでね、ソーシャルメディアですよ。
はいはい、はい、
言ったらもう一番がツイッター、フェイスブックかな。
そうですね。
で、日本で言えばミクシーとかかな。
はいはい。
で、マイスペースは終わったろとか、いろいろこう、インターネット上でも言われているソーシャルメディアありますよね。あと、ググタスことグーグルプラスが、これからどういう動きを見せるかとかね、いろいろソーシャルメディアっていうのは展開されてますけど、まあ、例にも漏れず、僕も頑張ってますよ、ソーシャルメディア。それで、ついこの前ですよね、もう1ヶ月も経ってないですよ、のある日突然粕谷 .net を始動させたじゃないですか、僕が。
はいはい。
で、メインブログ粕谷浩二の個人の活動拠点基地として粕谷 .net でやっていくぞっていうのをまとめて、そこを中心軸に置いてね、でソーシャルメディアとかは派生していくところとして一回整理をしたわけで、ブログを見てもらってる方は分かると思うんだけど、このちょっとインターネットの真面目な話をするようにならないように気をつけて僕はこれから話していくけど、
はい、
そう、この前まではツイッターで発信したことを Facebook にそのまま流すように仕込んでたわけですよ。
はいはいはい。
それっていうのも、まあ、Facebook を作ったばっかりの頃は Facebook 上で何をすればいいか特に決まってなかったし、よく分かってもなかったので、連携機能があるならそれでいいじゃないかって思って、 Twitter でポロポロポロポロ発言をすれば Facebook 上にニョロニョロニョロニョロ反映されていくみたいなことになってたのね、うんうん、だけどそのカスヤ .net を指導し始めてとか、メディアっていうものをね、カスヤ .net がカスヤ浩二の拠点だ、プロジェクトワンサイズっていうのはカスヤ浩二と中澤雅智のユニットとしての拠点だみたいなことをまとめているときに、じゃあツイッターっていうのはカスヤ浩二の本当切ななポッと思ったこととか、
うんうん、
それこそみんなの記録には残らないようなポワッと浮いては流れていくうつうつとしたこととかそういうのをツイッターで流してしまうみたいなことで軽く扱えばいいのかなっていうのをちょっと決めたわけ、うんうんう
ん、なるほど。
まあね、うつうつとに関してはちょっといろいろあるんだけど、粕谷浩二のうつうつとした発言ファンもちょっといるんで、そこもちょっとまあ残して、でツイッターではそうやって流していくものにしようって思って、で Facebook っていうのはユーザー全員が基本的には本名で出身校とかを記録してね、で本当に、うん、個人と個人がリアルでつながっているのをウェブ上に反映するぐらいのものっていうのだなっていうのがだんだん見えてきたわけよ、
うんうん、
だからそういった意味で友達申請っていうのも Facebook に関しては僕はもうリアルで知ってる人、またはちゃんとこう友達申請の時に挨拶してくれて、でどういう関係で粕谷さんと友達になりたいですっていうのが分かる人みたいなのを友達としてちゃんと友達承認してつながっておこうみたいなことに決めて、でその友達に伝えることを Facebook のウォールっていうかな、発言で出していこうっていうのにこうまとめていったわけよ。そうするとね、友達同士だから飲みに行ったら話しているようなこととかは伝えなくてもいい、大体、
うん、
であとはそのウォールっていう仕組みそのものも割と時間軸が重視されてて、何月何日に何をしていたっぽいよみたいなのを記録するっていうような概念があるわけよ、 Facebook には。だそれで言うと Facebook って、発言ツイッターみたいな、その時思ったこと感じたことポロッとっていうのよりはもう少し記録として残す感があるなっていうのをだんだんこう読み解いていきまして、ツイッターをフェイスブックに連携させるのやめましたって宣言してやめて、こう切り離したりしてるわけ、
うんうん、
でそれをし始めたらフェイスブックも楽しくてね、結構ブログに上げるほどの写真ではないけど、ツイッターツイッターで流してしまうには惜しいみたいな、この日ここにいてこんなことをしてましたよの一枚の写真みたいのを Facebook で上げとくと、リアル友達がねちゃんと見てくれたりとか、または Facebook っていうのはクローズドじゃないから、そういった意味で比較するとミクシーとは違って見ることは誰にでも自由にできるから、知らない人も Facebook で僕の行動を見てくれることもできるから、あ、このぐらいで Facebook の使い方いいなって思って、で Facebook はそうやって今動かしてるわけ。でもそしたらさ、粕谷浩二のファンが Facebook 上で何をすればいいかちょっとまとまってなかったわけ、
まあ
ね、それはね、そのファンってさ、僕があなたのことを知らなくてもあなたは僕のことをしてくれてるみたいなところがあるわけじゃん、うんうん、だから友達申請されても僕はちょっと挙取っちゃうし、友達ではないよねみたいな感じで距離を置いちゃうんだけど、でもファンも Facebook 上でなんか関わりを持ってくれたら嬉しいなって思って、どうしようかなって思ってる時に、うん、そうだこういう時に Facebook ページだっていうのを見つけたわけよね。Facebook ページっていうのは粕谷浩二っていう個人のこう軌跡とかを記録していく、その個人に集約された何かとはちょっと別のところで、例えばブランド商品とか、まあ、世の中で言えば会社、コカ・コーラっていう会社のフェイスブックページだったり、うん、コカ・コーラから出しているジョージアのフェイスブックページだったりっていう、その人格個人そのものではないもののフェイスブックページというもの箱を用意できるみたいなところがあるわけ、
うん、
で、ああこれだったらありだなって思って、粕谷.net っていうフェイスブックページを作ったの、
うん、
でそれはもう粕谷.net っていうフェイスブックページだから、粕谷.net .net の更新情報とかそういうのがもう主に流れるわけよ。で、カスヤ .net の更新情報が流れるフェイスブックページっていうのは、カスヤ浩二が活動したことが流れてくるフェイスブックページと、まあ、ほぼイコールだから、うん、カスヤ浩二の個人のフェイスブックページとほぼ同じなんだけど、でも、カスヤ浩二個人はそこにはいないっていう。う
ん、団体としての？
そうそうそう。カスヤ浩二が出している箱。店舗だよね。うん、みたいな存在になれるかなって思って、ああ、これはいいやと思って。で、Facebook ページを開いておけば、ファンの人が、カズヤさんを Facebook 上で応援したいなって思った時に、Facebook ページ上でいいねとかを押してくれたりとかすると、それでもう十分満足だみたいになるわけ。
うんうん、
だからもう今はね、あ、今喋ったことを全部整理するけど、カズヤ .net っていう僕の拠点となるブログが、まず僕の日々の強い思いのこもったブログとして、中心核にあるわけです。
はい、
で、それと並ぶように中澤雅智とプロジェクトとしてこうしてインターネットラジオとかを展開するときはプロジェクトワンサイズっていうもうちょっと大きな2人用の箱、
はいはい、
ユニット用を用意してあるわけね。で、その2つが完全な拠点となって、ツイッターは粕谷浩二が本当に寝る前にああもう明日の朝日が昇らなければいいのにとかっていうのを流したりしてどんまーいとかっていうみんなとの交流を図るすごいライトなツイッターというコミュニティコミュニケーションを図るツールとして使ってて、で、粕谷浩二のフェイスブックっていうのはリアル友達と、まああんまり会わないけどちょいちょい近況どうよっていうのを交換したいなみたいな時に使えるものとして Facebook 粕谷浩二というのは個人であって、で、 Facebook 上の粕谷浩二の活動先というのが粕谷 .net っていう Facebook ページみたいな、
うんうん、
ちょっと入り組んでるけど僕の中ではかなり整理されて、ああこれでこれからもソーシャルメディア楽しくやっていこうって思ってるわけや、うん、まあそういうのもね、自分の頭の中が整理されると新しいものを作るときも分かりやすいじゃん。
あ、
どこがどう違って、うん、これは作るべき、これは作らないべきとかっていうのが整理されてるとやりやすいっていうのがあるんで、うん、まあ、これから今やっと6月7月あたりで頭の中整理されてきたなーのところなんで、うん、もう少しうまく使えるようになったら使っていきたいと思っていますので、とにもかくにも暇だったらよ、
うん、
あなたがこれをポッドキャストを聞いているあなたが暇だったらよ、カズヤ .net の Facebook ページのいいねを押してみないかい。
なるほど。
これよ、押しは、
うん。
はい。これだけ伝えておけば、今回はもう僕は熱い思いはないんで、あとはじっくり中澤さんの話を聞いていこうと思うわけよ。
はい。
そういったわけで、毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、カズヤ浩二のゲスト中澤雅智。今回はトークテーマ、ソーシャルメディアでお送りしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに、急に、気づいたら更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろん、ブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ポッドキャスト聞いてるだけじゃなくて、すごい見てほしいわ。カズヤ浩二のゲスト、
中澤雅智。
でもね、
うん。
やっぱソーシャルメディア一個に関してもさ、考え始めると難しいところあるよね。
まあいっぱいある、うん、
うん。
まあとにかく情報を発信する場だからさ、
うん、
あの文字にして形にして発信したらもうそれはこうに発してる発言になるからね。
そうそう、公だね、
うん、
そうそうそう、よくあるんだよ。あの出して消すっていうのはゼロになるかっていう考え方で、
う
ん、かなりならないんだよ ね、
そうだね。
もう特にインターネットに関しては出した瞬間に完全に消すことはできないと思ってもう間違いないっていうのがあるね。本当に僕とかはまあ随分長くインターネット上で発信するっていう行動をしているけれども、やっぱずっと絶対に忘れないように意識しているところだね、
うん、
情報を出すっていうことがどういうことかみたいなのはね考えてますよ。
それはね、
う
ん、僕も、まあ、一応声優として活動してるから、
うん、
まあ、本当に情報であったりとか仕事のことであったりとかね、
うん、
とても 気を使うっていうまではいかないんだけれども、やっぱりちゃんと判断して情報として皆さんに提供するかどうかっていうところとかはやっぱ考えますね。
そうだね、うん、特に最近は中澤さんいろいろ思うとこあるでしょうからね。
思うね、うん、いやまあこの6月の今収録している段階ではそうなんですけれども、うん、でまあブログとか、ツイッター上であったり、
うん、
ミクシー上であったりとかでは発表したんですけれども、ね、うん、今現在ツイッターおよびミクシーなど の、 そのソーシャルメディアに関する、うん、発言などを今、うん、休止しているというところで、うんうん、皆さんにお伝えしてね、いやー本当いろんな方にお返事いただいたり、これからも応援していきますのでっていうね、うん、お言葉いただいたり ね、
泣いちゃったよ、うん、もう相棒として中澤雅人がその発信をした後に、うん、そのアットマサトモのツイッターでアット中澤雅人に当てられた発言とかをちょっと斜め読みしてたわけ、うん、やっぱね、あこのファンにとって中澤雅人が発言する、言っちゃえばまあそのさっき言ったようにツイッター上なんて流れていくものなんで、うん、こう重たい重要性ってわけではないと思うんですけれど、うんうん、中澤雅人が普段それこそね日曜日の朝とかにいやーかっこいいわーとかって言っているその中澤雅人の発言に触れていられることっていうのはファンにとっては大切なものだったんだなっていうのは結構感じて ね、
そうだね、
ちょっと泣きそうになっちゃった。
いや僕もね
ファーンって思って
僕もあのメッセージとか読んでると、うん、自分がどういうことをやってきたのかなっていうのをすごい再確認するし、
うん
う
ん、
そうするとこうあじゃあ自分が思ってやってきたこととか自分がこういう声優でありたいなって思ってきてやってきたことがあのよかった全然間違いじゃなかったんだなっていうのをね、うん、すごい感じられたんで、
うん
うん、まあ休止は、ね、本当寂しい今本当寂しいんだよね、
うん、
あの収録日で換算するともう1週間も経ってないんですよね、
あ
発表してから、
あ
発表してから1週間経ってないんですけどもう寂しくてさもうあとやっぱね今のところその宣伝とかも、
うん、
まあ、事務所本当に事務所の意向であの、まあ、宣伝とか一切発言とかができない段階なんで、
うん、
ちょっとこれだけは何とかしたいなと思ってて、
うん、
ひとまず事務所の方針としてあの所属声優はそういった発言をしないようにするっていう規約が設けられているんで、うん、一旦全員お休みするっていう形を取ってるんですけれども、
うん、
なんでゆくゆくはやっぱまあ、とにかく宣伝とかはさせてもらいたいなと思うんで、ね、それだけだと寂しいけれども
まあね、でも事務所サイドも結局やっていることは同じだと思うんですよ。さっき僕が言った通り、うん、整理しないと使い方がちゃんと見えないから、
う
ん、一旦整理はとても大事だと思うね。
だから僕もそこは分かるんで、
うん、
あとは相談する余地がちゃんとあるかどうか、
まあ、ファンのみんなもね事務所側もきっとそうなんでしょうって、うん、結構物分かりの良さがあったんで、
本当そこがね
中澤雅人のファンの質は高いなって思ったよね。
本当に僕を応援してくれる皆さんっていうのは本当にすごくいろんなことを感じてくれる、
うん、
で、
まあ、中澤雅人のファンとしてはねそういうものを感じなければやってられないからね、
うんどういうことだよ。
いやもうやってることだけキレッキレなところを見ようとしたら中澤雅人にはないわけだから、
うん、うるさいな。
そういうのでは中澤雅人のファンはやってられないわけよ、
うん、
中澤雅人のファンをやるからには、うん、そういう中澤雅人の思いとか、
うん、
それこそちょっとね社会的常識的にはそうじゃないじゃんっていうところも、
うん、
思いが先行していっぱいやりたいことがあるみたいなその情熱的なところ、
うん、
中澤雅人の内面こそ見てファンをやってられるってところはあるんで、
そうだな、
もうねファンの質は本当高いですよ。
うんうんうん
うん、
う
ん、そう思いますよ。
本当に嬉しい話です。
うん、
いやそれがさ、そうツイッターを休止してね、
うん、
ここからちょっと切り替えるけど、
うん、
ツイッターを休止してね、まず真っ先に何が起こったのかっつうと、
うん、
人に会いに行くようになってさ、
お
ツイッター一応閲覧はできるんで、時々こう眺めたりするんですけども、ツイッター上で今どこどこにいるんだけどみたいな感じで発言してる方とかに、今僕いますよ、僕暇ですよって
電話
したりして、行きます行きますっつって言って、 あの交際費がね、あお金が結構かかるようになっちゃって
あでもそあの
寂しくてさ、
それこそファンでファン以外のことで考えるならば、うん、それで全然原点回帰だとは思うんだよね、うんうんうん、ツイッター上での交流よりも仲間であれば、うん、直接会うのが一番いいから、そうなればいいと思う。あとね、うん、僕があのこっちサイドから見ているので、ツイッターをお休みしますって言った直後に何が起こったかって、うん、ファンが会いに来たブログに、
あそうそうそうそう、それ
、ね、中澤正智の発信先を、うん、こう、まあ、ある種絞ったわけじゃん、
うん、
ツイッター上でポロポロ出さないって決めたりとか、うんまあ、いろんなソーシャルメディアをもうここまでって止めてブログだけは出しますみたいな感じになった時に、うん、ファンのみんなは動いたよね、
うん、
中澤正智のブログに会いに行こうっていうアクションを起こしたっていうのが、おお、なるほどなるほどって思ったね。
ただね、一個ね、やっぱりね、これは現代の流れでそうなってるんだろうなと思うんだけれども、あのやっぱそのツイッターで、
うんうん、
でやっぱり全体そのいろんな人のつぶやきを一目で見られるわけじゃないですか、
まあ、タイムラインでガチャガチャにね、うん、出られる。
でこれも理想で整理すれば、うん、自分が見たい人っていうラインを、うん、あの用意して見られるわけじゃないですか、
うん、
そうするとね、やっぱりね、あの周りの話聞いてると、それに慣れてしまった人ってなかなかねブログ巡りみたいなのをしないみたいなところがあったりして、
そう、それがね、うん、僕はソーシャルメディアの良くないところだと思うね、
うんうんうん、
あの人を引っ張り出せなくなったんだよね、
う
ん、言ったら、うん、ソーシャルメディアの大半の人が待つ、
うん、
発言されるのを、
うん、
だからフォローするわけじゃん、芸能人だったりとか、そうですね、そうすると、うんうん、発言されたらこちら側に表示されるから、
うん、
発言されるまで待つっていうような感じになるよね。だからね、その難しさは感じるとこあった。だから僕はそのソーシャルメディアを軸とせずに、うん、粕谷 .net が軸だって言い切るんだよね。
あー、なるほどね。
僕はソーシャルメディアはさっき言ったように派生したものとして割り切ってるから、うん、大事なこととか一番伝えたいものとかがあるときは粕谷 .net に引っ張り出すっていう流れにしてる、
うん、いやでも実際にそういう発言とか、
うん、
そう、あのそれこそツイッター上で休止しますっていう発言をしたんですけれども、
うん、
やっぱそういうのってどんどんどんどん流れていっちゃうもんだから、うんうん、
流れる、
あの後々1週間後ぐらいにあれ休止してるっていう風に気づく方みたいなものとかがあった
りして、ね、うん、そういえば中澤正人も最近見ねえなみたいになるよね、
うん、
あるある、そういうこともよくある。
だからそれもやっぱり今僕はこの流れ上今こうなってるのは仕方のないことって言ったらおかしな言い方だけれども、情報がいっぱい溢れてる中でそういうのを、うん、整理して確認できるっていう意味での、うん、フェイスブックであったりソーシャルメディア、ツイッターであったりっていうのは、うん、これはとても便利なものだって思うし、
うん、あるある、情報の流れが今、うん、現代風になっているっていうのはあるよ、もちろん
自分が欲しい情報みたいなものをちゃんと選んで確認できるっていう点でも、
うんうんうんうん、
そういう意味ではそのツイッター今の時代だからこそ必要なものなんだろうなっていうのを思ったりするんで、
うんうんうん、
そうなんですけど、やっぱ流れてっちゃうんですよね、
うんうん、だからね、そういった意味では僕はもうちょっと有効活用、僕を有効活用したらいいんじゃないの。
なるほどそう思
って中澤正人もツイートって僕が発信する
じゃあ
今日の中澤正人はどこどこに収録に行くらしいとかいうのを僕が出す
あでもちょっとね、僕その休止して3日後か4日後ぐらいにこう思いついたんだけど、人に会ってる時に、
うん、
その人にじゃあ僕がいるのをつぶやいてくださいよみたいなことやって
ます。中澤正人と一緒ですって他の人は出せる、
他の人のツイートに登場する男みたいな、うん、
でそれこそプロジェクトワンサイズは粕谷浩二と中澤正人のユニットとしてやってるから、
うん、
まあちゃんとした告知とかプロモーションがあればそこでガンガンやるし、
うん、
でプロジェクトワンサイズで出したことは粕谷浩二がプロジェクトワンサイズでこんなことをしているって出すし、
うん、
全然そういった意味ではね、中澤正人のソーシャルメディア代わりとして粕谷浩二が活躍することもできなくはない ね、
そうですね、
面白いね。
いやもう、
そしたらだって中澤正人がもうちょっと適度に僕に連絡をくれるようになるだろうし中澤正人がブログやツイッターで先に出したものを僕が後から追わなきゃいけないっていうことも多分なくなるんで、 あー、それはいい流れなのかもしれないね。
でもね、ほんとね、こうやって、禁止されるというか、休止を余儀なくされて、初めてこう、うん、見えることっていっぱいあるなって。やっぱり、うん、僕自身は決して賢い人間ではないんで、うん、だから、こう、これこれこういうのが今、流行ってるというか、主流になってるとか、これをその情報として扱えるっていう風になったら、ひとまず使ってみようっていう風になるわけで、
うん、
その情報をちゃんと調べないで。
うん、
そういう意味で、その、漫然とやっていたところが、やっぱ、あったんで。
そうだね。うん、そういった意味では、部屋の散らかり具合同様、整理力がないからね。
その通りです。
うん、
だから、その、今後、まあ、仮にツイッターを再開したときに、またちょっと、その情報の発信の仕方が変わるかな、それとも、いつも通りこれがいいなと思ったことをやる、まあ、それは変わんないと思うんだけども、これがいいと思ったことをやり続けるけれども、うん、やっぱちょっと考えて情報の出し方を変えるかなっていうのは、あると。思うな。
まあね、結果的にツイッター再開して、うん、やっていいプロモーションが事務所のウェブサイトに流すだけって言うんだったら、それはそれで構わないじゃん、
うん、
事務所がプロモーションで最新活動情報を出してくれたら、いつも新しい仕事決まりました、詳しくは事務所のウェブサイトで、でずっと流すみたいなツイッターでもできなくはないしね。
それができたら、
それでファンには情報を届けられるから、うんうん、まあそういうのでもいいと思うし、うんうん、何かとだからまだまだインターネットそのものが変化進化の途中なんで、いろいろ模索しながらやっていけばいいと思いますよ。
それまでね、それをしてもらえなかったからね、自分でやってたっていうところもあったんだけどね、
うん、まあ、あえてそこを言わないでいいように僕がうまくごまかしたつもりではいたけど、うん、言っちゃったね、言っちゃったね、
カットできるようにね、
言っちゃったね、でもこれがもし聞こえてるんだったらカットしなかったってことだから、うん、言っちゃったは言っちゃったね。インターネットっていうのはね、言っちゃったらその発言を削除したとしても消えないんだよ。
そうだね。で、電子データとして残っちゃってるから、ね、
でも本当にカットしたいんだったら、収録後に言ってくださいね。
まあ、これからね、やってくれるってことだから、うん、ちゃんとやってくれるってことだからね、規約に乗っとれば、
うん、
そう、頑張りますよ。
これからそういった意味でいい悪いとかそういうんじゃなくて、そうそうそう、変化の途中である中澤雅人と、まあ、時代なんで、みんなも一緒にその時代を変化しながら生きていけたらいいじゃない。
僕も事務所も本気になったっていうことです。
ええ、うん、あとはもうブログをいっぱい書けばいいじゃない。 そしたら中澤マストムのブログみんなが見るじゃない。
そうです、
うん、それでいきましょうよ、
はい、
どうぞよろしくお願いします。さて、今回もゲストに中澤マストムさんをお迎えしてお送りしました。粕谷浩二のゲスト中澤マストム、そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日、11日、21日の月3回、トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回7月11日水曜日配信のトークテーマは、山です。
山。
うん。ね。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合はradio@onesize.info radio@onesize.info トークテーマ山。いや、日本語って便利だよね。これいろんな意味で捉えられるからね。
山
へのメッセージお待ちしております。
またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、ツイッターには出てこない僕らの最新活動情報をはじめ、ツイッターには出てこない画像ギャラリーや、ツイッターには出てこないスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど、様々な情報を発信しています。
ちょっと見つめ直すいい機会かもしれない。
URL は http://www.onesize.info。 ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集黒マウス、お相手は
中澤雅人の分もソーシャルメディアで活動しまくるぜ、アルビのエンターテイナー粕谷浩二と。
その代わり僕はね、仕事で本気出していきますし、事務所の方も本気出してくれるはずですし、頑張っていきますよ。中澤雅人でした。
スッキリ。それでは皆さん、また次回、
ワンの作る日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
またお会いしましょう。